ということで ねお送りしておりますけれども、
しております。
いや私ね、まあ、もう番組もね長いんですが、うん、なかなかこの思い通りでね、あこんな話しようかなって思ったことをね、うん、話せないんですよ。
あーわかります。
あんたわかる、うん、分からんことないやろうと思う。
100% 出ないですよ。
100% どころかも全然出なくて、だ先週僕ほんま話したことあったんですよ、
うん、あそうなんですか。
先週うん、チャイルドシートのね、うんうん、付け方が全然わからん、何回やってもって話したじゃないですか、うんうん、
した
僕がほんまにしたかった話は実はそれじゃなかったんですよ。
え違ったんですか、うん、あんなに生き生き喋ってたの。
いやそれはもうそれしか話すことがないからもう自分の中で割り切って
だからその段階では喋っている段階では、うん、あ本当はあの話、
いやあのじゃなくて忘れたんよ、
うんうん、だからもうないんですよ。
そう、うん、別の話したいなかったのにな。でもそれが何か思い出されへんから、うんうん、何やったかなって思いながら、まあええかと思って他の話してたんですよ、うん、先週はね。
あそう、じゃあ今日はもう満を持して、
そうでこの1週間そのことばっかり、うん、そのことばっかりじゃないですけど、まあ考えてて、うん、あそうやさ俺はほんまこの話がしたかったんやっていうことをやっと今週思い出して、うんうん、こうやって前振りするほどの話でもないんやでないけどもうこれそれも言いたかったんでも言うんですけどね、うん、結局その何回やっても覚えられないことっていうのはやっぱあるんですよ。
あありますよね。
あるんです、うん、
結局自分の得意とするところはよく覚えられるけど、うん、いやそうでもないところは覚えられない。
そんなね複雑回帰な話じゃなくてね、もっと単純でもう分からんというかね、そう分かりにくい、うん、初めて使う人とか、うん、普段使ってない人にとって分かりにくい構造になってるものっていうのは結構世の中に僕あると思うんですよ。今ね、まあ、ユニバーサルデザインとか言いますけど、うんうん、もう全然こう全然ユニバーサルじゃないわけなんですよ、うん、分から毎回分からんっていうのが
チェリーさんが分からない。 それは
あとね、うん、まあ、中川さんはまあ車乗らないんであれなんですけど、うん、ガソリンスタンドは行くでしょ。
あまあまあ
その、
まあまあね、
例えば会社の人がちょっと寄っていくわって言って、
ね、乗ってますよ ね、まあ、見てます
ね。宮街道でね、うん、このガソリンスタンドにガッて入っていったり、そうそう、ね、まあ、君井寺でそのガソリンスタンドに
でまあ行きますよね。
そう行くやん、
見てますよ。
でまあ、うん、セルフなんです、
うんうんうんうん、
でまあだから自分でね、はい、操作してなんか給油するなんです。
ガチャンって出してね、
そうそうそう、
パカッて開けてね、
そうそう
ジューって
パッてやったら前のボネットバーンって開いたりとかするんですけど、ガソリン入れようと思って、うん、会社のカードね、うん、まずピッて画面押して、まあ、カード選択するんです、
はいはいはい、
なんとかカードかんとかカード
カードを選択してください。
それよう分かってんね車乗れへんのに
乗らないけど
押して、うん、入れんねんけど、うん、カード読み取れませんってビーって出てくるんです。
あれおかしいな、
あれと思って入れる向き間違えたかなと思って、うん、もう一回入れんねん、ベーッカード読み取れませんガーって出てくるそれ3回ぐらい繰り返すんですよ。
そんなに
だからどっち向きに入れたらねカードがいいかっていうのが毎回分かれへんのよこれでもねあるあるやと思うんですよ僕は。
あ
こうやろうっていう方に入れたら、うん、ビーって出てくるとこ結構多いのよ、
うんうんうんうん、
普通だからカードの表面をね、うん、こっちやろうと思う方に入れたら絶対出てくるのよ
こっちやろうがだからもう鼻から間違ってるわけですね。
そうで同じ例で言うとね、ETC カードっていうのあるじゃないですか、車の ETC カード、
はい、
あれもねこっちやろうって方に入れたらピーカード読め取れませんエラー03とか言われるなんでやねんって。普通カード言うのは表面にねなんとかカードって、まあ僕の場合で言うともうビザゴールドカードスーパーみたいに書いててね。
本当、
うん、いや書いてないわ
あそう
クラシックカードって書いて一番レアじゃないカードや、
うん、いけたらいいんですよ、
パルテノン神殿や、はい、でねまあそのカードの表面を普通入れたらいいと思うんやけど、うん、その ETC ってなんか結構どっちなんっていう、その、
うん、分かれへん。あでも矢印とか書いてないんです
か。書いてない、書いてない、
書いてないんだ。
書いてるんかもしれんけどさ、 ETC カードのなんか設置そのね読み取り機がなんか大体変なとこに設置されてるから、うん、その矢印なんか見えやんやん、そんな。
カード自体に
あそう入れてもだからそう思って入れてもその入れてもそれはい読み取れへん。だからその矢印は書いてるよカードにね、うん、でもそう、ね、それは分かんねん。
それは分か
んねん。そうじゃないねん。だからその表裏があんねん、
うん、はい、あるあるあるある。だからあれは
右左じゃないね、表裏なんや。
それはなんか分かりますよ。
それは毎回間違えんねん、うん、でな、うん、もう準備万端で出発するときはね、うん、会社でカードをピッて入れるから、
うん、
まあ仮にエラー03って言われたらまあ
入れ
直したらいいけどさ、
ね、焦らずに
あ急遽高速乗るわと今日ね。
あー途中で気づいて、
今からじゃあもうね時間あるからちょっと、うん、伊勢島に伊勢美くんに行こうぜって、まあ、仮になって、あいいねってねラララってなるじゃないですか。
なんないけど、
ね、でそんならいきなりカードを入れやなあかんわけですよ、うん、ETC カード
ー。じゃあ ETC 使うな、そうそう、よし入れようと。
そうもう JA 和歌山の本所の横で いきなり急いでガサガサガサってねやらなあかんじゃないでパッて入れてもうそこやゲートな、
うん、
ほやのにエラー03バタバタってなるやん止まられへんしさ。
そうですね、
あれね、うん、もうちょっとねETC カード入れる向きっていうのはね、うん、分かりやすくしてほしいですね。
全部共通で、あ、そうなのかどうかも分かんないですけど、うん、全部こっち側にこういう面で あの刺してっていうのを統一して、
まあ、ひょっとしたら統一してるんかも分かりませんけど、
かもしれないけどね、
本体自体の設置場所によって変わってくるじゃないですか。だからうちの会社の車でもね、うん、このこっちについてる車もあればあっちについてる車もあってこっちについてる車もあるわけですよ。
ああ、だから足元の場合とか、そうそう、上のとことか、
そうそうそう、だからその時
それでも分かりやすく書いてくれればいい
んですよ。そうそうそう、色がね、うん、あってこうってやってくれたらいいんですけどね、うんうん、毎回わからない。なんかガソリンスタンドでカード入れるのも、うん、ETC カード入れるのも毎回わからない、覚えられないって話をね、うん、全然共感得てないですね。
ファイト、
参りましょう。せーの、
らしくあれ。
今回のテーマは創立60年新たな出会いに向かって、第33回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー、
ズンチャッチャズンチャッチャチャラララララ ララララ
、
ねえ、まさかっていうことがあるんですよ ね、 ね
え。でもそういうあの意図、っていう、ね、そういう意図があったらしいですよ。
そうなんですか、うん、
後で聞きます
けどディレクターに、
うん、なんでですかと聞いたら、あの面白いかなとちょっとそういうね、あの、まあ、一種のスパイス的 な、
なるほど、
安らぎ、あの刺激、まあ、どっちもですけど、
なるほど、うん、まあ、ちょっと遊んでみたわけですね。
そうそうそうそう、
一言で言うと、
そうそうそうそう、
へ、
うん、そういう気持ちで行ってほしかったっていう。
なるほど、うん、じゃあそういう意味ではその意図はちょっと伝わったかもわかりませんね、
うん、そうなんですよ、うまく働いたのかもしれない。
一気にね、あの感覚が変わりましたからね、
うん、そう、あ、こういうことねみたいなね、
あ、そっちなんやっていう、うん、
そうそうそう、こっちでいいんですねみたいな、
ちょっと言うといてくれたらね、テンションを変えていったのに
ね、え、ものすごいあの真剣な面持ちで ね、 ね、
そうそうそうそう、う
ん、100% 真面目でこう
ね、行こうとしてたんでね、
う
ん、
そしたら それももちろんあるけれども、若干のこう余裕を持って頑張ってねっていうことだったみたいですよ。
なるほどね、分かりにくかったですねいやでも伝わってよかったです、
よかったよかった、
はい、さあということでこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
ねえ、だから久しぶりに、その特番があってリポートに行ったんです
けどね。あ、リポートに、
ね、うん、最近 あまりない感じ。
中川さんといえばスタジオでどっしり構えて喋るかなと思ってたら、まあ、今回はもうちょっとベテランの人がどっしり構えたんで、
ね、
中川さんが外へ出たという
もう体型からしたら私の方がどっしりしてるんです
けど、ね、何おっしゃいますやら、どっちもスリムでね
本当に、ね、だからこう、まあ、リポートだからちょっと早めに来て、
うん
うん、あの気合を入れてです ね、
いいですね、
準備とかも早めにこうして待ってたわけです、そしたら、あの別のスタッフの人がバーって降りてきて、はいはいはい、玄関で会って、うん、お、近鉄行くのって言われ
てえーって、
うん、それもそうですけどね、
それ先週までですって、
うん、先週も行きましたけどねって言って、
ねえ、
うん、すっかりもう
近鉄ガールになって、
物産展大好きアナウンサーですから、
なんか一日店長みたいにやらしてもうたら
できますか。
できるでしょ
う。それはあの有名な人がやって、うん、そのみんなが注目するっていうのがねニュースなわけで、
いやいや、
私が行っても別に、
いやいや、
あれまた来てるなぐらいの、
確かに今しょっちゅうねほんまにね、
買い物かなみたいな、
ね、
リポートかなみたいな、
そうですよね、
なるから、
うん、そうか、
うん、それ私は
いいと思いますけどね、
うん、全然ね、
そうですか、
効果がないような
気がします。いや、何おっしゃいますやらね、
そう、なんか行って早めに準備してね、
準備してね、
そう、お昼どうしようかなとかいろいろ
考えてたわけですね。
そう、そしたらまあ一緒に行くね、チェリーさんっていう人が、はい、来まして、
わしやないかいや僕は11時半ごろ出発するって聞いてたんでね、
そうそう、うん、11時半ぐらいに
のんびり、うん、まあ11時15分ぐらいに、
15分ぐらいですかね、
行ったんですよ、
うん、そしたらもう、あれ、もう準備してんのみたいな、しました、珍しいなみたいな顔で、まあ、見てて、
そうですね、
そう、私だから結構緊張してたんですよ多分、
あ、ね、
うん、なかなか普段しないことをすると今でもやっぱり緊張するもので、
そうですよね、それはもう誰しもそうですよね、うん、
で事前にそのね資料とかもちょっとだけ用意して、
うん、
ちょっとだけですけど、
ちょっとだ、そうだね、あんまり用意しすぎたらまたそれにね左右されるんで、
それもそれでっていうのもあるし、あそこ何でしたっけ、サービスエリアか、
サービスエリア、
サービスエリア寄ったんですよね、
パーキングエリアかな、
あ、パーキングエリアだし、そうそう、サービスエリアとパーキングエリアの違いっていうのが私いまいち、
規模、あ、まあ、あの非常にざっくり言うと規模の大きいのがサービスエリアで、うん、ちょっと規模の小さいのがパーキングエリアです。
そっかそっか、うん、でもあのじゃあパーキングエリアすごい充実してるわけですね。
充実してます。
コンビニも24時間だし、
そうそうそうそう、
なんかティーカップのマークもついてる、
そうそうそうそう、うん、でもサービスエリアはティーカップのマークじゃなくて、うん、あのスプーンとかフォークの、
うん、あ、そう、レストラン、
ね、レストランのマークでしょ。
あ、そっか、
ね、だから軽食
は、まあ、ティーカップ、
ティーカップ、で、あの本格的なレストランがあるのがサービスエリア、
うんうんうん、
ということやと僕は子供の頃から認識してますけどね。
あ、そっかそっか、 あんまり考えずにまあ私車もね未だ乗れないわけで、
でもサービスエリア結構好きでね僕、
好きですよ、サービスエリアっていいですよね、
いいですよ、うん、サービスエリアで働きたいなと思ったことあるぐらいです。
だから昔はすごい不思議で、あのサービスエリアで働いてる人はどこから来てるんだろうなと思ってたんですよ。
そうですよね、確かにね、いや僕も地図で確認しました、細い道があるなとかねあのどこどこでバイトのね求人見たらどこどこ駅から送迎バス運行とか
で、
あ、そうなんや、
そうだからそう、その後分かるわけですよ、そういうことかと、
大人になってね、高速道路で結構不思議が多いですよね、行ったことない、だからあってはいけないですけど、あの、なんかあった時にかける電話、あの道沿いに設置されてる
非常電話みたいな、
いっぺんかけてみたいなっていう気持ちもあります。
かけてるの見たことはあるんです
か。あ、ほんまですか、
車がちょっと故障したみたいな感じで、
はいはい、そう、ね、まあ、今携帯電話もありますけど、やっぱりあそこの電話からかけた方がね、道路公団ってもう今言いませんけど、あの高速会社のね、管制室につながるんで確実なわけですよ、
あ、そうか、
すぐ場所がわかるじゃないですか、で横にあるキロポストって言って数字が書いてあるんですけどね、
そ
の
でここからかけてますっていうのが、あ、そうか、
何キロポスト地点からかけていますというふうに言うと、あ、何キロポスト地点ですねっていうふうにすぐこう駆けつけられるという、
なるほどね、ちゃんと考えられてるんですね。
そうなんですよ、高速道路大好きディレクターでやってますんでいや分からんけど、
時々あの真ん中道と道の、だから上りと下りの間に、いろんなこう木があって
植わってますね、
で何の木とか書いてある、
書いてますね、
ネズミ餅と
か書いてますね、
ネズミ餅と思うわけ、
なんやろうってね思いますよね、いやこんなんなんですよ言ってね、
そうでもさっと取るからあんまり記憶にないんです、
そうですよね、ね、看板もよくできてますよね、
あの大きい、本当にものすごい大きいサービスエリアっていうのが、
名神とか、
名神とか大きい高速道路にあるじゃないですか、
ありますね、あんまり実は行ったことないんですけど、
もうテーマパークみたいですもんね、
そんな言いますよね、
観覧車があって、だからハイウェイオアシス
ですよ、ハイウェイオアシス淡路とかね、
そう、あそこに行くと本当になんか旅行気分ですよね、
そうですね、でみんなお客さんもなんかくつろいではりますもんね、
一回行ったのは前も話したかもしれないんですが、東京の方の、あの方面に行く時のサービスエリアで、あれ名古屋のあたりかな、あのね、あ、カリア、
カリア、
カリアっていう、ね、そう、サービスエリアがあって、
伝送のね工場があったりするね、
ああ、あの辺ですね、
朝の最時、タカタカタカタカタカ、おはようございます、川久保清ですっていうね、
もうラジオの始め、持ってかれちゃ
います、朝の最時期ね、
あそこは確か観覧車もあって、足湯があるんですよ、
土曜日一でね、足湯がね、そう、いいですね、足湯
で100円みたいなのをこうチャリンって入れたら、そのゲートがバッと開くんです、でそこであの入っていいですよ、
ああお金払わなあかんねや、
そうそういうシステムでした確か、
いいですね、
でなんかこう名物がね、名物がご当地のもの、味噌なんとかみたいなのがあって、
愛知やから、
行きましたけど、いいですね、楽しいですよね、そこだけでもなんかすごい楽しめるから、いいですよね、
いいですね、
そうリポートの話からサービスエリアの話になっちゃいましたけど、
ね、もうぼちぼち終わりですけども、
そうですか、じゃあ
言い残したことないですか、
あの今回のリポートも非常にも勉強になりましたという、
今回のリポートね、11月5日に放送されました、世界津波の特別番組、ね、中川さんがリポーターとして大活躍と、
まだあのギリギリ聞けますんで、
あ、そうですね、
はい、あのラジコでよかったら聞いてみてください、
わ、ね、かりました、聞いてみます、参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、つながりましょう、
ショーね、
つながりましょう、
あれ実はショーはね、あのあ、
ショーミー
のショーです、
にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんですか、
あのショーです、
いや、つながりましょう、
はい、
はい、
つながりましょう、つながりましょう、
いや、中川さんはつながりましょう、これ小田川さんかな、
そうですね、せーの、つながりましょうですね、
今日の一番ではないんですね、
それ前、その前、
あ、前ですか、それ、この間の
チャチャラチャチャチャチャチャチャ
チャ、笠野さんのね、前回木曜日聞いてたんですけども、つながりましょうって言ったんですよ、
さらっと、
さらっと、こんなさらっとしたつながりましょうが今まであっただろうかっていうぐらい並びで、まあ粘っこいパーソナリティが多いんでね
すいません、
ラジオモンスターが多いんで、非常にさらっとした、やっぱり出身テレビなだけあってね、さらっとした笠野さん、いや、まあそ、ここで行くのって感じで始まったんで、まあ、さらっと入ったんだと思うんですよね、
おおみたいなね、そ
う、つながりましょうあっさりしてたっていう、笠野さんでした、覚えてないっていう、
あ、そんなこといっぱいありますよ、
特にね生放送はね、結構段取りあるから、覚えてないというか、
毎年毎年聞いてて、あ、そうなんですかって言うけど、言った後に、あ、そういえば去年も聞いたっていうこととか ね、
ありますよね、先々週かな、前回火曜日なんですけど、その 九段のそのつながりましょうのコーナーですね、
はい、
小田川さんが、昨日のね、うん、熊野高校かな、はいはい、ラグビー部が
田辺支局とのやり取り
で、ね、そうそうやり取りでね、うん、ラグビー部が花園目指して、ね、うん、県の大会、出るとか出えへんとかっていう話で、うん、でまあ選手のインタビューがあって、
そう一言ずつね、
そうそうあって
抱負を述べる、
で、いついつ対戦校はどこどこで、
はい、
ね、でいついつ何月何日にこの週末試合ですとか、ね、あそうなんだそうんんって、いいねとか言って話があって、うん、で次の試合はいつとか言って、いやもう先言いましたよ小田川さんって対戦相手はどこなんで、もう先言いましたよ
ありました、
小田川さん全然話聞いてなかったっていうね、う10分ぐらいやりとり、まあ、5分かな5分ぐらいやりとりだったんですよ、
割とね、
こってりやって、最後にそれまで言ってた話を全部もう一回聞き直してた、
でみたいな、
そうそうそう全然聞いてなかった小田川さん、
たまたまスタジオの外ぐらいのところで聞いてたんですよ、すごい面白かった
ね、全然聞いてなかったです、
全然聞いてなかった、
なんか他のこと考えてたんですかね、
うん、ね、次のこととか ね進行もあるから、
ありますよね、
時間のこととか
ありますよね、
考え事してた
してたのか本当に
聞いたけどさって
一瞬で忘れてもたのか、うん、ね、まあでもね、聞いてる人からしたら繰り返して言ってもらうのは悪いことではないですからね、
そうですそうです、うん、はたまと終わりでね、基本情報をもう一度言うっていう、
うん、ね、そうベテランなんでね、
うんうん、
そこを多分徹底したんでしょうね、
そうです、はい、そういうことです ね、うんうん、
はい、明日はウォーク、
はい、
はい、
11日
ね、明日ね、うん、田辺の方でね、秋津のガルテンのあたりを、
はい、
桂ひとまるさんがね、うん、歩くという、
小坂さんと
リポーターでね、うん、お二人が歩くという特別番組が、
うん、
初号から3時ぐらいまでですかね、
3時までです、ね、3時00分まで、
00分までですか、うん、2時59分じゃないですか、
2時58分58秒までだと思います、
はい、はい、で放送されるというね、
はい、
今回は番組がありますけれども、まあ、聞いていただいてね、
うんうん、
なぜいきなりこんな番宣的なこと話し出したかというと今週は先の2つしかメモしてなかったっていう、
あれそうなんですか、
今週いろいろあったんですよ多分ね、うんうん、特番もあったし、
うん、
ラジオ祭りもねいよいよ動き出して、
うん、
今まで全く動いてなかったんですけど今週から動き出した
突然動き出すんです
よ、突然動き出したんですよ、ね、今まで何にもやってなかったんですけど、
始まりはね
急に動き出したんで、うんうんうん、だからいろいろあるんですけども、
はい、
ちょっと忙しくて急に忙しくなってきて、もうこのね1年半ぐらいすごい暇やったんですけどここ 1,2 ヶ月ね
がっちり組み込まれてますから
急に忙しくなってきてねちょっともうねラジオ聞いてる間ないんですよ、
あ、いやもうね、じゃあラジオ祭りの話しますか、
ちょっと気早いでしょ、まだ話すことない、いやいや、まだ、いやいや、まだ話すことないです、だからあでももう来週17か、
うん、もうそろそろ
ね、
ちょっとぐらい
は、まあ、11月23日に ね
開催するっていうことです、
開催です、
うん、午前10時から午後4時まで、和歌山城の西の丸広場で、いろんなことをします、
そうです、で特別番組は午後1時から、
はい、
午後4時まで、う
ん、で午前のボックスでもですね、いろんな
リポ
ートのコーナーもあります、
リポーター手配するのが大変でね、そういう話いらないですか、
それは大丈夫です、
大丈夫、いらない
です、でも頑張りましょう、
いやキレギュラーコーナーもあるから、
うんうん、
ね、皆さんが、ね、
時間取りとか
も、ね、そうそうそう時間取りもあるんで、ね、
それは大丈夫です、
そういう話いらない、
こっちでやって
ください、あそっかあそっかそっか、はいはい、そういうので、まあ、朝はボックス、はい、で1時から特別番組で、
はい、
金曜日ですから、
うん、
ね、ひとまるさんと中川さん、
そうなんですよ、金曜日なんで、はい、
で今年はステージがもうちょっと予定がね、いろいろもう面白いステージパフォーマンスありますんで、
はい、
放送は放送、ステージはステージでいきます、
うん、そういうことです、
はい、ですんで、まあ、各パーソナリティにちょっとね来てもらってお話しようと思ってますが、
うんうん、
パーソナリティも忙しくてね、みんななかなか来てくれ
へん、予定がね詰まっちゃう、
まだほとんど声かけてないんですよ
、その話
もいらない、僕今悩んでるのそれないよ、
うん、そう、それで忙しいの分かって
る、まだそこは埋まってないん
だ、うん、段取りね、
段取り決まってないね、ない、
う
ん、
そう、
であとは、まあ、恒例のね食企画ということで、
はいはい、
2009年ぐらいから実はやってるんですよ、
2008
年、
もうすぐだから10年ぐらいになるんですかね、
もう10年だと思うんですけどね、うん、
ラジオ焼きからスタート、
いやいや違う、最初は焼き鳥からです、
ま、そもそもね、でもその後、なんかこう毎回こういうのやりますっていう鍋やってみたりとかっていう恒例の食コーナーとかありまして、
そうなんです、まあ、食コーナー担当者ディレクター辞めてもたんでね、
そうですね、まあ、私が半分ぐらい引き継いだんです
やってますけどね、
はい、
ということで今年はですね、まんまと穴カフェということで、
はい、
まんま先生のまんまカフェと、
はい、
穴カフェが合体しまして、はい、まんまと穴カフェになりました、
小田直子先生、ボックスの料理コーナーでおなじみなんですが、先生が毎年ここ何年かね、来ていただいてまして、お菓子を作ってくださいます、で今年はですね、フロランタンという、
フロランタン、
まあ、クッキーみたいなお菓子、クッキーの上にアーモンドとか、あと、キャラメルのような、なんかちょっと固まったようなね、
いいです、おしゃれ、おいしそうやね、
サクッとした食感だと思う、
最高やね、お城を見ながら、
はい、
そしてドリンクとセットで、
はい
はい、一応小田川さんが店長になりましてね、コーヒーを、コーヒーと紅茶入れてくれることになってます。
コーヒーショップでですね、
そうそう、コーヒーショップで名曲ね、安倍静江
で、をつけるっていう、ね、
そうそうそうそう、 で、はい、そうそうそう、でなんですけどもね、その小田川さん以外のまたちょっと、まあ、お店のスタッフも集まってなくて、これもまた考えやなあかん
だからこっちでやります
か、そうか、考えやなあかんね、これ、
うん、それも後で、
去年スタッフ少なくて大変や、田中君忙しそうやったから
ちょっとあのこっちで
やるでしょ、そうやらんだな、うん、そうそう、クリーニング、あの
エプロン出しときますから、そうやるから私、うん、
ルナールに持ってい って、
大丈夫ですか、
うん、こういうことをね一つずつやっていくのがWBS ラジオマスやから、ね、
みんなで本当に手作りでやってますんで、
みんなでって3人ぐらいしかやってないんじゃん、
いやいや、あの実はあの例えばね、うん、お皿を手配してくれる人とか、
なるほど、
でそれを頼む段階で、あの私がね、こう、うん、あのお願いしますみたいなのをやる係だったり、 それを実際に集めてくれる係の人がいて、本当はいっぱいの人でやってますから、
そうですよね、うん、
テントを立てる人とか、
テント、それ業者さんやないか、うん、でまだねちょっとあんまり発表してないんですけどね、
うん、
あのパーソナリティにちなんだ実はあるレアな企画も、
うん、そうなんです、
考えてます。
これまだちょっと、
まだちょっとね、結論的なところはできてないんで、うん、できてないんかいって感じ、ちょっとまだ言えないんですけどね、はい、あるもうパーソナリティに関する、まあ、楽しい企画もね、
うん、
考えてますんで、まあ、来週にはもう言えると思いますけどね、
まあ言わないともう始まっちゃいますから、
はい、始まっちゃいますんでね、
はいはい、
ということでございまして、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
WBS ラジオチャリティーミュージックソン特別企画、南吉高ライブ、12月15日土曜日夜6時半からライブハウスシェルターで開催。料金はドリンク別で6000円、チケット好評発売中。
ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。